この朝は、2019年度のこのペンテコスト礼拝でありますけれども、どんな視点でメッセージをお取り次ぎさせていただけたら、1週間で主の前に待ち望んでおりました。本当にペンテコステと申しますと、いろんなその視点があろうかと思います。旧約聖書のペンテコステ、それは預言が成就したんですという視点もあろうかと思いますし、あるいは今日はお読みいただきませんでしたけれども、使徒の働きの2章を開きますと、まさにペンテコステ、その日起こった出来事が詳細に紹介されているわけであります。50節の日に一同が一つところに集まって心を合わせて祈っているときに、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らのいた家全体に響き渡った。そして炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。そんなふうな出来事も紹介されているわけであります。ともに3章を見ますと、聖霊を受け入れた者がどのような人生を歩み始めるのかというような、そんなことも紹介されています。使徒の働きというのは使徒行伝とも言いますけれども、実は聖霊行伝というような言い方もされると。もちろんイエス様は12弟子、主の弟子たちに期待をしていましたけれども、何にも勝ってイエス様が信頼しておられたのは聖霊ご自身であったという、聖霊に弟子たちが満たされた時に、おじ惑い、隠れ逃げするものであったけれども、大胆に人々の前でというような、そんなふうなことの中で、使徒の働きの3章にはペテロとヨハネが午後3時の祈りのために宮に登っていた時に、生まれつき足の苗た人があって、そしてその人物の姿を見た時に何と言ったか、ご存知ですよね。金銀は私にはない、しかし私のうちにあるものをあげよう、ナザレのイエスの御名によって立って歩きなさい、するとその通りになったという、本当に、聖霊をうちに迎えるならばどのような人生へと変えられていくのか、その人が自分が本当に必要なものは何か、美しの門のそばに置かれた足苗、憐れんでください、物乞いをと。しかしこの人にとって本当に必要なものは何かというなら、金銀ではない。そしてイエスの御名によってと聖霊に満たされると、その人の本当の必要が見えるばかりが、それを満たすことのできるものでさえ変えられるというような、そんなふうなことも紹介される箇所でありますけれども、実は今日お読みいただきましたこの使徒の働きの20章、 結果的には教団のベラカのデボーション誌、日課に基づかれた、そして今日の聖書の箇所ですね、予言から始められて、そして科学教会の坪井先生が記してたっていたわけですけれども、その流れの中で今日ご一緒したいと願っています。読み解きましたこの使徒の働きの20章、ペンテコステとは一体何なのか、どんなことなのかという出来事なのかという、そうした中でこの箇所はペンテコステ聖霊の降臨が人にもたらすものとはいかなるものかということをこのところからご一緒したいと願っています。パウロの生涯を通してそのことをご一緒したいと願っています。聖霊とはどのようなお方か、私たちはそれは聖霊とは単なる力ではなく人格を持たれた神ご自身である、私たちを助けてくださるお方であるということを教えられています。また私たちを真理へと導いてくださるお方だということを私たちは教えられています。そうした中でこの20章からですね、聖霊とはどんなお方かというと、全く人の生涯を変えるお方だということができるのではないでしょうか。聖霊というお方はどんなお方かという、それは人を変えるお方、あなたの人生を変えるお方です。根本的に変える。ご承知のようにパウロとはどんな人物だったでしょうか。パウロ、彼は律法に聞くものでありました。人とはそもそもこうあらねばならないんだ、なぜあなたはそのように生きないのかと、そう語りつつもパウロはですね、内側からそれに従うことができない、私は何という惨めな人間なんだろう、自分自身そう生ききることができないものであることに気づいていつつも、しかし人の前では律法の教師であることをやめられない、そういうものだった。律法に聞くものでありました。けれどもこの箇所を見るとですね、そんなパウロが生ける神様に聞くものとされている、そのことを私たちは見て取れるのではないでしょうか。24節を見ますと、これ本当にパウロが捕らえられる、そしてこの最後にローマの獄中に捕らえられる、そういう前の旅行のことを紹介しているわけでありますけれども、20節を見ますと、24節を見ますと、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができたら、私の命は少しも惜しいとは思いません。ただ神様の御声に聞き、その恵みを証しできたら私はそれでいいんだ、私の人生は惜しいとは思わない。すなわち聖霊とはどのような存在かというならば、人を何々しなければならない、こうでなければならないんだという律法主義から解き放ち、自由をもたらすもの、人に自由をもたらすもの、それが聖霊である。人の世界観を根底からひっくり返すお方っていう、それまでの将来繰り返しになりますけれども、律法の教師でありました。人とはこう あらねばならないんだ。そのためにはどんな手段をとってでも女、子供を捕らえて獄に投じ、そして石打ちの刑に人を引き渡すことをしてでも、それが私の思いではなく、ただキリストの皆が崇められるならば、そのように変えられたわけであります。パウロという存在は、イエス・キリストに出会う前は、人々に緊張をもたらすものでありました。なぜかパウロ先生の前に出ると緊張するというか、緊張をもたらすものでありました。それがイエス様に出会った後は、神の国を明確に指し示す、しかし私たちの国籍は天にあるという、明確に神の国を指し示すことはもちろんでありますけれども、自分自身の弱さも分かち合い、人々に平安と安息を、安心を、希望をもたらすものと変えられたわけであります。ある時パウロが説教している時に、長い話でですね、青年が眠ってしまって落ちてしまったという話がありますけれども、パウロ先生の説教の間にも安心して眠ることができるような、なんで眠っているんだというのではなくして、そんなものへと人々に慰めと希望をもたらすものと変えられました。そしてどうしてあなたはそんなにも生き急ぐのですかと、一体誰と競っているゆえにそんなに生き急がなければならないのかと、神によって与えられた人生、その結果がたとえ遠くであったとしても、それで境地する必要はない。ただ神の前にあなたは生きればいいんですよ。あなたの人生を完成してくださるお方は神ご自身。そして私の人生を完成させてくださるのも神ご自身なんだ。だから私は神が与えさったこの私の人生、走るべき工程を走り尽くしたならば、それで満足なんだ。少しも惜しいとは思わないんだ。そのような世界観をパウロにもたらしたもの、それが聖霊でした。あなたはなんでそんなに生き急ぐんですか。何を恐れてそんなにも生き急ぎ頑張るんですか。パウロの生涯でパウロが経験した聖霊の働きは本当に使徒の働きにですね、詳細に記されています。ダマスコ途上にキリスト者を迫害するためにと、その時になんと彼はまばゆい光に照らされて、そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかっていう、 そういう御声を、それがまさにイエス・キリストとの出会いであり、聖霊との出会いでありました。光に照らされた彼の目の周りは真っ暗になりました。そうした中で、聖霊の御声を聞きました。主の弟子のところに行って祈ってもらいなさい、そしたらあなたの目は開かれると。そして兄弟サウロよと手を置かれた時に、真っ暗だった人生、これから一体どうなるんだろうかと思っていた人生、目から鱗のようなものが見えてと、彼の生き方が本当に変えられた。そんなことが記されているわけでありますけれども、聖霊に満たされるというのはある面で、死を経験すると言ったらいいでしょうか。イエス・キリストを信じて、その信じた延長線上に聖霊に満たされるというよりも、むしろ神に触れられて、イエス様を信じて、そしてこれから私の人生どうなるんだろうかと、けれども聖霊に触れられて新しい神との出会いを経験する中で、私もそれを経験させていただきました。パウロはダマスコの途上でしたけれども、ケズイクコンベンションというところでした。異端から救われてイエス様を信じました。そして、これから私の人生どう生きていっていいだろうか、でもあのこともしたい、あのこともあれもしたい、できなかった、そういうこともしたい、けれども、その正解を通して、この講師の先生が前にもお話をしたことがあると思うんですけども、男の子はビー玉を持ってて、女の子がキャンディーを持ってて、そして向こうからやってくる女の子のキャンディーが欲しいなと思って、男の子は自分の一番大好きなビー玉、青いビー玉、青いビー玉には少し欠けがあって、それゆえにこのポッケの中でその青いビー玉だけを覗いておいて、それを取ってですね、これが僕の持っている全部なんだけれども、僕のビー玉はどれでもいいからっていう、キャンディーと交換しないという、イエス様を信じて感謝しますと、そしてあなたを信じますと、あなたに従いますと言いながら、あなたは一番大事なその青いビー玉は隠しておきながら、これが私の全てですと神様とやり取りをしようとしていませんかっていう、神様はあなたを本当に祝福したいと願っていますと、その祝福のためにはそれを握ったままでは神様はあなたを祝福することができない、神様はあなたに全てを与えたいと願っておられる、本当に葛藤がありました。統一教会との出会い、そして喜んでというわけではなくて、もうそれしか見知らない、分かりました、もう捧げればいいんでしょうというような、そんな思いの中でした。それが間違いだったことが分かって、これからは自分のやりたいことをと思う、そういう中で、神様、これも捧げなければならないんですか、すごい葛藤でしたけれども、そのビー玉の例えの中でですね、それを明け渡した時に、本当に言葉になりませんでしたけれども、圧倒できるというんでしょうか、神様の愛が私の 心の内に満ち溢れるのを経験しました。握ったままでは神様の愛を受け取れない愛があるんだという、神様との駆け引きの中ではそういう中では受け取れない神様の愛があるんだ。そういう経験でありました。そして聖霊の経験というのは一度キリストと共に自分自身が十字架に死ぬ、私はキリストと共に十字架に死にましたと、もはや生きているのは私ではないキリストが私のうちに生きておられるっていう、本当の聖霊がもたらす祝福というのは私たちの人生の価値観が変えられることではないでしょうか。それまでは私の人生を成し遂げるための神様、私の人生を成し遂げるために助けていただかなければならない神様、けれども聖霊の経験をするときにそうではなく神様の御心をこの私にも生きさせていただける喜び、自分自身という人生の基準が自分から神様に切り替えられるって、その時に私たちは自分自身のこだわりから解き放たれて自由が与えられる、自分自身のこだわりに私が生きようとするときに時にいつの間にか人を傷つけたり、そうした中で惨めな思いにっていう同じようなことを経験して、なんで私はいざというときにはどうしても自分自身を主張して人を傷つけてしまうんだろうか、そんなパターンを繰り返すようなことが私たちの生涯にあるのではないでしょうか。そうしたところから不思議に解放をしてくださる。それまでは自分自身が計画した計画に、神様も人もその計画に協力してもらえれば嬉しい、満足感が満ち溢れるっていう、そうでなければ私はこの働きはやめますとかですね、あるいは何々しますっていう、ちょっと待ってください困りますっていう、そしてそして中で人をコントロールしようとさえする肉の性質が私たちのうちには働くもの、ところが聖霊に満たされて私が中心でなければならない人生から神様の御心を成し出すことができるならば、もう私の命は少しも惜しいとは思わない、そんな人生だったんですね。基礎会の中でキリスト者の成熟というものに今ついて学んでいるわけなんですけれども、その学びの中でですね、一つは神様の祝福を受けるその生き方って、手を広げておく生き方ですっていう、神様の恵みってそれを握りしめたらそれは自分のものになってしまう、だからあくまでも主権を神様に認めて、そして 手を開いておく人生なんだというような、そんな学びでありましたけれども、その学びの中で正直にですね、いやでもそれを失いたくない、手放したくない、もしそれをこう広げてしまったら神様がそれを取られるんじゃないかと思うと怖くて、手放すということがこうできないというか、不安を感じる、恐ろしいというのは、正直にですね、そんなことを分かち合ってくれたメンバーがいました。なんとかこれは神様がそもそもくださったものっていう、失いたくない、でも神様の愛が分かる、経験するっていうのは手を開いた時っていう、一つのお話をして終わりたいと思うんですけど、結婚をして、しばらくしてからのことでありました、まあ、夫婦にはいろんなスタイルがあろうかと思うわけでありますけども、それまで私たちは結婚して以前持っていた、管理していたっていうお金は別々に管理をしていました。けども私たち夫婦は何もこれが正しいというわけではありません。この祈りの中で一つにすることを導かれている、そして大きな貯金とかですね、献金とか学資保険とか、奨学金をどうするかとかいうことは私が管理するようになって、そして生活に関するお金についてはかなりが管理するようになりました。それで財布は一つになったんですよね。財布は一つになって、で実はそれまでへそくりを持ってたわけです。私は進学校で教えた時にとか、あるいは何かで公園に行った時にとかですね、あるいは田舎に帰った時にこう小遣いとかっていうものがこう溜まっていましたね。数十万溜まっていたわけですけれども、まあ一つにということでですね、最初はとても葛藤がありました。ごめんなさい。でなぜかっていうと、当時まだパソコンっていうのは20万円ぐらいする時代だったんですよね。でそして壊れるっていう、壊れるとかいうことがあった時に自由にならないというか、仕事で使うためにどうしても必要で、上にこう貯金をしておかなければっていう、しかし一つにしたわけですよね。そして決められたものをお小遣いとしてってお互いこう次々の社員の中からいただくというのを管理をしてたんですけども、ついに壊れてしまいました。でそれでなんか申し訳ない気もしてですね壊れたんだけれども新しいのをどうしても買わざるを得ないんだけどってこう言った時にですね、家内がの答えはどうだったかっていうと、何かのために必要がある時にということでずっと貯めていました、これを使ってくださいって言って差し出してくれました。本当に嬉しかったですね。なんか取られるような気がして、へそくりを持っておかないといけないような気がしてたわけですけれども、いざという時にはですかね、こんなことならもっと早く家内を信頼して最初から財布を一つにしておけばよかったって、本当にその心からそう思いました。聖霊様に明け渡すのもある面、比較するのは間違ってるかもしれませんけども、同じようなところがあるのではないでしょうか。明け渡さなければ、握っていては決してわからない。信頼して手を離してみなければ決してわからない。 私は初めてその時家内の愛を深く、今まで気がつかなかったもう一つ深い愛を私は知ることができたと言いましょうか。握っていては決して体験できない愛、神様との出会い、神様は決して私たちから何かを奪いたいお方ではない、豊かに与えたい、いや全てを与えたいお方ですか。与えたいんだけれども、しかし私たちが手を握りしめている以上、私たちはどんなに神様が与えたいと思っていてもそれを受け取ることができない、本当の意味で神の愛を体験することができない。それを体験するのはイエス・キリストの前に自らの意思を、神の愛を信頼するがゆえに差し出して、あなたの御心の通りにしてくださいと、その時聖霊は下ると、約束の聖霊は下ると、信じる者に下ると、従う者に下ると約束されています。握りしめた者、神様聖霊を満たしてくださいと言いつつ、肩や隠れたところではこれだけはと言って握りしめているものは、その状況の中では本当の聖霊の豊かさというものを体験することはできない。もう一度この朝、聖霊の恵みということを心に深く受け取らさせていただきましょう。そして私たちが聖霊を受け取るときに、神様の愛を本当にこの身に、人生に受け取らさせていただくときに、私たちは人を祝福するものとなれるということを改めて覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。今日は聖餐式が持たれます。聖霊様はご人格を持たれるお方です。単なる力、そうしたお方ではありません。交わりを通して、親しく、私たちとの関係を築きたいと願っておられる方、真実な関係を私たちと結びたいと願っておられるお方、そして、イエス様を本当に謙遜なお方であって、聖霊様は謙遜なお方であって、自分を主張しようとなさるようなお方ではありません。ただイエス様がいかに真実で憐れみ深いお方であるかということを証ししたいと願っておられる方、そして中で、私たちが聖霊様との交わりの中で、交わりを通して自分の人生をイエス様に明け渡していくことを願っておられる、その時に初めて体験できる祝福を受け取ってほしいと願っておられる方です。お祈りいたしましょう。どうぞ そのところで神様の前に祈りを下げましょう。